ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
体中が痛いです。特に腰が痛いです
なんか大変だっていうことで今ちょっと話を聞いたんですが、そんなに影響残ってんだ。
あのまだ全然ですよ。
ああそう。
あのヤフーニュースとかでもまだちょいちょいあのトピックに挙げられるくらい、
うん、
捨てる場所がないので自治体が困ってるみたいな話で、
うんうんうん、
あちこちでニュースになっているくらい、
うん、
実は結構大な爪痕を残していかれたので、
なんかようやくバスが動き出したとか、なんかそういうニュースとかは見るんですが、でこっちも結構降ったには降ったんですけど、もうだいぶ溶けてほとんどなくなってきてる感じなので、
うん、ですよね。
忘れかけちゃってるよね。
はい。でまあ何の話かと申しますと、あの2週続けて非常にあの何を言ってるんだっていう話なんですが、あの雪に参らされているっていう話が、今週が先週を上回るスケールで、
うん、
あのものすごくね、あの記録的な雪が降りまして、うん、僕らの住んでるエリアは、
うん、
でまあニュースでもねたくさん取り上げられたりとか、まあ僕が普段活動しているエリアですと、
うん、
本当にあの群馬県高崎市のお隣の、
うん、
安中市っていうところからお隣の長野県の軽井沢に至るまでで、
はいはいはい、
200何十台大渋滞してたりとか、うん、あとはまあ本当にあのすぐお隣ではないんですけれども、
うん、
まあちょっとお隣くらいの位置にある埼玉県の秩父のあたりも、
うん、
自衛隊にね、あの救助要請を出すぐらい、
うん、
ものすごい量の大雪が降っておりまして、
その間ぐらいだもんね。
だからちょうど挟まれているので、ものすごく、うん、実はあの地味に被害をすごく被ってるんですよ
けどその両サイドが大変なことになってるから、あんまり注目してもらえないと、
当たんないですけどもうものすごいですよ。
実は大変なんだよ。
雪が降ってもう1週間近く経ちますけど、
そうだよね、
いまだにコンビニエンスストアとかスーパーには物が揃ってないですし。
ああそうなんだ。
全然揃ってないですね。あと高速道路も、
うん、
丸3日間ぐらいは、県内全部通行止めだったので。
うん、そんなに長かったの？
そうです。だから県外ナンバーの大型トラックとかはもうインターの近くに何十台って止まっている状況で、3日間、4日間過ごしたりとか。
そうか。通行止めになっちゃって、サービスエリアとか入ってたら出れなくなっちゃうってことなんだ。
そうなんですよ。だからずっともうひたすら待っているっていう作業を3日4日繰り返してたりとか、未だに片側2車線の国道とかも、場所によっては1車線の状態でギリギリだったりとかしますし、昨日の夜、要は木曜日の夜ぐらいまで、
うん、
あの、ね、いわゆる報道で孤立集落って言われてるところ以外も、
うん、
電気、電話が通らなくて、丸々連絡が通らないこと。
インフラもまだそんな感じなの？
全然ですね。で、僕のお客さんの実家が、
うん、
あのそのあたりにあったんですけど、
うん、
その人の車じゃ行けないんでお願いだから見てきてほしいって言われて、僕たまたま車の状況がそういったところに行けそうな車なので、
うんうんうん、
見てきましたけど、本当にあの木もバキバキに雪の重さで折れてたりとか、
うん、
でそこに雪が積もって凍ってたりとか、
うん、
でも1メートル近くは大体どこも降ったんですね。
はいはいはい。
なのでそれだけの量を書くのはいいけど、書いた後に
う
ず高く積もるじゃないですか、
うん、はいはいはい。
でそれを捨てる場所もないし、
うん、
そんな簡単に溶けないしっていう状況で、
そうなんだ。
まあすごかったですね本当に、
うん、
で未だにあの宅配関係に関しては、
うん、
いわゆる集荷作業って言って、
うん、
送る荷物を預かるっていう業務は群馬県内まで受けてないんですよ。
そんな
未だにです。だからそのぐらい実はものすごく大きい被害がたくさんありました。あと、いわゆるカーポートってあるじゃないですか。
カーポート、はいはいはい。
一戸建て住宅の車を止めるところに、なんでしょう、まあ、プラスチックなんですかね。骨組みはね、アルミみたいなもので、
うん、
そこにプラスチックの天板みたいなのを貼って、
うん、
要は簡易型の車庫みたいな、
うんうんうん、
は、ほとんどつけていたお家は全部潰れて、車潰れたりとかしてますから。
ああ、そう。
だからそれの修理で県が助成金を出す出さないっていう話を決定してるぐらい、対策に動いてるくらい、
うん、
本当に被害が非常に大きいんですけど、
うん、
山梨県とか、それこそ秩父とか軽井沢のトピックが非常に取り上げられてるんで、
うん、
意外ともう回復したでしょっていう話をされるんですけど、
間に
回復しない
いる永井さんは注目もしてもらえず、復興も進まずみたいな。
毎日今日までずっと雪かきしてますからね。
あ、そうなんだ。大変だな。
毎日雪かきに追われていて、
うん、
まあ腰気をつけてくださいって途中でメッセージをいろいろといただいたりして、まあ、それに関しては本当にありがとうございましたっていう。うん、今回腰を壊すどころか一回り鍛えられて強くなったんじゃないかっていうぐらい、
まあ、
本当に雪をかきました。
そんな状態になってるとは。いや、なんか、確かにその周辺がね、結構なニュースになってたから、いや、やばいかなとは思ってはいたんですが。
でも本当に、割とご高齢の方とかに聞いても、さすがにやっぱりここまで雪が降った経験はいないっておっしゃってましたから、皆さん。今回は本当に、すごく大きい被害が、で、特にハウス農家の方とかは、ハウスも潰れちゃっていて、もうだから当然中の農作物とか潰れちゃっていて、ものすごくね、これから生活どうしようっていうレベルまで、大きい被害を被っている方も当然いらっしゃったりとか。
うわ、じゃあ結構甚大な被害が出ている感じなんだね。
本当にすごいのと、あとはまあね、当然雪に慣れてないっていうのは一つあるんですけど、
うん、
あと要は、雪が降った時に対して想定したライフラインじゃないじゃないですか、
うん、
含めて、
うんうんうん、
だからより対応のしようがないので、
うん、
簡単に言って雪の捨て場が本当にないとか、
うん、
みんな雪かきに慣れてないからとりあえず自分の家の前だけどかせばいいっていう感じになるんで、
はいはいはい、
本当にだからひどいんですよ、道路のうず高く積もられた感が。それもだからね、本当にいわゆる重機をね、持ち出して書くんですけれども、
うん、
今までだと要は入っていく必要のなかったような細いところまでももう人が出入りできない状態になってるんで。
はいはいはい、そうだよね。結構車が通るようなところっていうのは優先的に処理されていくけど。
そうなんですよ。
本当に脇道入る肝心なところがっていうようなのってあるよね。
そうなんです。で、今回脇道も80センチぐらいは積もっているので。
80
は絶対積もってましたね。
はあ、
だからもうそうなってしまうと雪の逃がし場もないし、
うん、
どかしようもないので、
うん、
どうにもならないんですよね。だからそれでやっぱりいろいろと本当に復旧作業に手間取ったりとかっていうのは非常に大きかったんで、場所によっては携帯電話の基地局も壊れちゃって、
うん
うん、携帯電話も通じないっていう話になったりとか。
そんなあれになってたんだ。
まあ、すごいですね。本当になんか、未だに物流が回復してないのは本当にびっくりしますね。意外と知られてないですけど、群馬県も関東地方だったりはするので、もう割と物流はだからね、そんなに首都圏と大きくずれることはないんですよ。
うん、そうだよね。
ね、本当にいろいろな、まあ、情報に関してもそれほど大きくタイムラグが発生することはないんですけど、
うん、
今回は本当に多分物流に関しては滞ってますね、
うん、
まあ、高速道路が3日間本当に全面停止っていう状況もあったので余計でしょうけど。
そうか、だって大きい高速が結構入ってるのにね。関越あって、
あと上信越道が、
上信越道があって、北関東道
があって、そこがだから全部通らなくなったんですね。
どれも結構大きいのにね。
そうなんです。でも本当にどうにもならず、多分だから県外ナンバーの大型トラックが本当に すっごい日に日にちょっとずつ増えていくんですよ。それで今度はただでさえ車線を塞がれてるのに、
うん、
今度大型トラックがそうやって止まってきて余計に塞がれるので、いつもだったら7キロぐらい離れた場所に行くのに4時間かかったりとかしてましたから。
そうなんだ。
もうすごい、未だにまあすごいですねっていうのが正しいですかね。今回は、まあ、あと本当にね、甘く見てた人も多かったみたいなんですよ、聞くと、
うん、
あの、今日僕、運送会社の人とちょっと話をしてて、
はいはい。
今日スコップ届けに行ってるって言いましたからね。
え、今？
あの、それはもうだから物流が、回らなくて、
うん、
多分頼んだ人が雪がすごい、これはもう、ポチらなきゃいけないっていう感じで、
うんうんうん、
ポチってしたはいいけれども、うん、もう配送できる状況じゃなかったんですよね。
あ、
だから、いろんな運送会社さんも、
うん、
3日間ぐらい多分自宅待機だったり、ドライバーさんも。だから荷物が今来ても、
うん、
結局最短で届けて今日で、
うん、
まあ今日になったら割と雪はあのそんなにスコップ向きになって買わなくちゃいけないほどまではいかないっていう感じで。
残念みたいな感じだったの。
まあね、慣れてないから余計に対応が遅れたっていうのはあると思う。
まあでも、あそこまで行くってちょっとね、まあ、結構、あの、予報なんかではかなり降るんじゃないかっていうふうに言われてたけど、想像しづらいもんね。
想像を超えましたからね。まあその前に大雪が一回降ったんで、
うん、
ある程度準備をする人はしたんですね。僕もだから車にスコップは積んでたんで。
ああ、言ってましたよね。
うん、だから本当に今回も多分5、6台は助けたと思います。
ああ、そうなんだ。
うん。それでもやっぱりね、あの、スタッドレスを履いていても、
うん、
本当にもうあちこちガシャンガシャンぶつかってましたし、
うん、
だから救急車の音を聞いたのも、1日10回じゃ収まんなかったですよね。
ああ、そうか。
焦って事故になるっていうのもあったり。
そっか、こっちとかだと、雪だとさ、
はい、
運転自信のない人はもう交通機関使おうっていうふうに切り替えられるけど、もう車じゃないとっていう地域もあるもんね、そっちになっちゃうとね。
でも僕の住んでるエリアは思いっきり車がないと物事が進まないエリアなので、
うん、
だからスーパーとかもかろうじてあるものは販売はしてるんだけれども、うん、駐車場が1台分が駐車1台できるスペースぐらいしか履けないんですよね。
はいはいはい、
はい。それで雪が多くて出勤できない人もいたりとかしてるので。
あ、
だからそれでスーパーのあるところの道路が1車線しかないと、もうそれだけで大渋滞で片側1車線の通行になっちゃったりもして、
うんうんうん、
でそれがスーパーに入るのを右折待ちとかになるともう大混乱だったりとか。
あ、なるほどね。
もうすごかった。ですね、でも本当にいわゆるスーパーマーケットだったりコンビニエンスストアにお勤めの皆さんは、
うん、
本当にあの3時間早く出てとか、
うん、
20何キロの道のりを歩いて9時間かけて出勤してとかで、そうです、本当にあの普通にそういう話が普通に行き交ってるんですよ。だって受験生とかだと、
うん、
新幹線に乗らなくちゃいけないのに。
ああ、そうかそうか。
そうです、だからそれも9時間以上かけて、
うん、
駅まで行って新幹線に乗って東京に受験しに行くっていう受験生いたりとかしてるっていうニュースが県内では割と流れてるので。
そうなんだ。
もうそのくらいあのすごく今回に関しては被害が大きかったですね。すごかったです。
そうか。もうでもなんかようやく来週、まあ、この配信されてる週ぐらいから気温がどんどん上がっていくみたいな感じの、
ね、だからだいぶね雪解けも進んでくださればいいなと思っているんですよ、
うんうん、
本当にそれがあの実は全然皆さんに届いてないんで、
うん、
僕あのお隣の栃木県の人とちょっと仕事の話でやり取りをして、
うん、
今の全然物が届けられない状況なんで、
うん、
送ることができないんですって話をしたらまだって言われましたけど、
うん、
やっぱり今と同じような話をしてやっと理解してもらったぐらい、
うんうん、
意外とうずもれていて気づかないけど被害がでかい。
いやでも本当ね、なんだろう、ニュース、まあその秩父のあたりのこととかっていうのをニュースとかで見てるんだけど、確かにその間の状況ってなんか抜けてるよね。なんか想像すればその間だから。それなりに積もってんだろうなっていうのも想像ができなくはなかったんだけど、
やっぱり大変な地域がピンポイントでね、そこがすごく大変だっていうイメージはね、僕も当然持つんですけど、
うん、
っぱりあの挟まれているやりも例に漏れずものすごいことになって
なってるっていうことなんだね。
すごかったですね。まあたまたま例えばあの幹線道路の道幅が広いとか、
うん、
そこに対しての交通量が多いとか人口が多いっていうことで、
うん、
多少紛れていたけれども同じくらいの人口だったり道幅だったりしたら、
うん、
きっと大変なところで、で、まあ、あの、本当にパニックになった安中市っていうところも基本的には一車線になってしまったりするんですね。
うんうん、
春山に行くあたりが。
うんうん、
あと、まあ、秩父も割と一車線になりやすいところとか山あいのところなので、
うん、
非常にやっぱりそういう状況になってしまったら、
うん、
もう本当に手も足も出ない環境になっちゃってもおかしくはないっていう。すごかった。だですね、もうね、前回も雪すごかったっていう話をしてるんで、
うん、
またかよっていう感じかもしれないんですけど、
うん、
今回全然上回るぐらいすごかった
ね。なんか積もってるというかその残先週のやつが残ってる上に降るから大変なことになりますよみたいなの結構しきりに、言われてたのは言われてたんですが、正直、そこまで行くような感じはしてなかったんだけどね、すごかったね。
もう本当にだから、今回に関してはびっくりで、僕、本当にあの、鎌倉が量産できるぐらい雪が余って
る。いいな、鎌倉作ってほしかったな。
と思うじゃないですか、うん、あの、本当に雪をかくのって、
うん、
大変ですよね、雪国にお住まいの皆さんっていう。
大変だよね。
すっごかったですよ。本当に、多分、1週間で24時間は僕雪かきをしました。
ああ、そう、そんなにひたすら。
ひたすらですね。
ああ。
もう、ただひたすら雪をかいて、うずたかく積むっていう。う
ん、でも、あれでしょう、降ったのは日曜日だけじゃないの。月曜日とかも降ってたの。
土曜日にはもう、土曜日の深夜かな。だから前回の収録が終わった後、でも次の金曜日の夜ぐらいから結構まずかったんですね。
うんうんうんうん、
でも土曜日の明け方には50センチぐらいになってたので。
え、土曜日のあれ？土曜日だったっけ？
もう土曜日からすごいことになってました。
あれ？こっちもそうだったのかな？やっちゃうな。あ、そうか、土曜日か。
土曜日ですね。もうそこでパニックになって、
う
ん、全然もう誰も身動きが取れないっていう感じになっていて。
うん、え、日曜日は降った？
日曜日も、
うん、
昼ぐらいまでは降りましたね。
あ、そうなんだ。
場所によってはそれが雨になったんで、より立ちが悪くて。
あ、そうだそうだ。雨になって溶けるんじゃないかと思ったんだけど、意外に溶けなかったみたいな感じだった、
ね。染み込んで硬くなって、重くなったっていう感じですね。
うん
うんうん、やっぱり太陽が出てない分で、まあ、特に風が強かったりもしたので、
うん、
余計に冷えて固まるんですよね、
うんうんうん、
だからもう本当にあの半氷みたいな状態のものをひたすら剥がして、
うん、
投げて積み上げてみたいな感じで、
そうか、まあ、そうなると余計きついよね。
だから本当に激しい重労働でしたけど、
うん、
もうゴールが見えないですからね。やってもやっても何も終わる感じがしないので、
うんうんうん、
すっごく本当にだから普通の車高の車だったりちょっと車高が低いタイプの車だと、
うん、
多分水曜日ぐらいまで身動き取れてないと思います。
あ、そんな感じだったんだ。
もう本当に全然動けないですし、自宅待機になっている企業とかもたくさんあったみたいですから、すごい爪痕を残していかれて、いまだにだから街の中も雪祭りが終わった後みたいになってますからね。
もうそんな感じなんだ。
もうすごいです。本当にあの、いまだに雪がたっぷり残ってる感じですからね。
うん、
だからもうみんなも最初は多分ね、ちっちゃいお子さんとかも雪だるま作れるからっていう感じで、雪だるま1個2個は作るんですけど、
うん、
もうあの、その後しんどくなったのが明らかにわかるような投げ方をしてるんです。
もういいやん状態な。
あ、うかつに手を出すんじゃなかったっていう感じであの打ち捨てられてったりとかしてるので、まあでもそうですね、今回本当にだからそこまで被害が大きいのは多分全然伝わってないんだろうなと思って、多分どこで何を発しても割と、
うん、
え、そんな大変なのっていうテンションで返されることが多いので、一応ちょっとこの場を借りてあの
アピールしとこうかなみたいな、
は
い、
断言しておきたいのはものすごく大変でした。
や、俺もえって言ったもんね。
多分ね、ピンとこないですよね。
うん、もうね、こっちは、だから、1回目からさらに加算されて、その橋に避けた山が 1.5 倍ぐらいな感じで高くなったから、あ、やっぱ2回目の方がすごかったわ、とは思ったんだけども、で、次の日雨が降って、なんか台風みたいになるみたいなニュースで、
ああ、ありましたね。
まあでも、雨がじゃかじゃか降ってくれれば溶けてなくなるかなと思ったら、次の日まだ全然残ってたから、うわ、これは今回やばいかもなと思ってたんですが、でももう月曜日ぐらいにはもうべちゃべちゃ状態になってきたので、でも今だと、1回目の雪が残ってたのも、さらにないぐらい。だから明日とか明後日にはもうなくなるんじゃないかなっていうぐらいしょぼしょぼになってきたので。
ああ、やっぱりそんな感じですね。
うん。だから本当に土曜日、日曜日、月曜日はやっぱり若干残ってたけど、でも火水ぐらいはもう全然普通な感じだったような気がするから。
火曜日ぐらいまでもう本当に修羅場の真っ最中っていう感じですから。
まだまだな感じだったんだ。
もう全然、街の機能も回復してなくて、感じですね。本当にだから、各エリアで防災広報みたいなのが一日何件も流れて、多分一週間ぐらい、ゴミの回収とかも回れなかったんですよ。
ああ、そうなるよね。
ゴミの回収も回れませんっていうアナウンスがどこに行っても必ずあるっていう。もう本当にだからね、いわゆる都市機能は完全に、もう、麻痺してましたね。
ああ、もう、でもよかった。俺、なんか、下手したら山とか行こうかなとか思いかけていたんですよ、土曜日。
まあ、軽装なんです。
雪降って、何してたんだっけな。夕方から写真撮りに出かけたんですよね。
はいはい。
で、まあ、まあ、まだ大丈夫だろう、みたいな感じで走って、まあ、様子見ながらではいたんですけど、でも、その前の週がね、都知事選で写真撮ってる余裕がなかったので、はい、今回はちょっと写真撮り行こうと。で、ひたすら いろんなとこ走り回っていたんですが、まあ、ちょっと山の方行ってみようかな、なんて、ちらっと思ったんだけど、まあ、次の日もね、ちょっとその、カメラの、年に一回ある展覧会があって、結局は中止になってしまったんですが。
ああ、そうかそうか。そうなりますよね。
それもあるから、あんまり遠出はやめとこうか、ぐらいな軽い気持ちだったんだけど、行ってたら遭難してたねっていう感じだよね。
まあ、間違いなく SOS はどっかに発する感じにはなりますね。本当にさすがに前回で、ああ、結構きついなっていう感じはあったんですけど、もう今回は体が慣れたこと。雪かきをしてるだけでだって1日1万歩超えてましたからね、毎日。
雪かきで1万歩。
1万多分3000歩ぐらい行ってましたね。こと雪かきをしてるだけですからね。
すごいな。
まあ、おかげさまでだから、まあ体は本当に矢というほど使ったっていう感じで。まあ体には非常に良かったんじゃないかなと思いますけど、
うん、
結構大変な状況が未だに、多分来週ぐらいにならないと本当に普通に回復しないでしょうし、
うん、
車が潰れちゃってる方とかもたくさんいるんですよ、本当に。
そうだね。だから雪が、まあ来週ぐらいで暖かくなって溶けてくればいいけど、でも、そういう、壊れちゃったとか、なんかしちゃったものに関しては、まだ大き
くからね。これから対応がかなり、なのでもう本当に、県とか市の方でも、
うん、
そういった部分に対しての対応を非常に今、やっぱり、早めにアナウンスしてますね。
うん、
の形で何か被害が出たものに関しては、
うん、
個人企業に関わらず、
うん、
いくら以上の被害だったら、補助をこのぐらいですっていうようなアナウンスはもう出始めてますから。あ、でも本当にすっごかったですけど、うん、まあ雪かき、本当に体、温まりますよね。僕多分4時間ぐらいは、1日6時間ぐらい平均でやってたんですけど。
いや、これ冗談で、なんか先週のテキストかなんかに書いてる気がするんだけど、雪かきダイエットとか言って本当にそんな状態になっちゃってたもんな。
あ、でも本当そんな感じですね。で、6時間やってるうち4時間は多分半袖の T シャツとかでやってましたから。 それでも暑いぐらいですからね。
半袖か。
まあだから、旗から見てると非常におかしな絵ですけど、そのぐらい暑かったですね。
うん。まあでもそうなるよね。結構きついもんね。
なんだかんだで。でもやっぱり物事って経験値を増やしていくと非常にうまくコツがつかめるもので、
うん、
今回に至っては、
うん、
こういう力の入り方の効き方ができていると腰に負担をかけずに続けて作業ができるんだっていうのが非常に勉強になりまして。
あ、そうなんだ。
はい。なので皆さんにご心配いただいた腰が持ったのは、
うん、
途中で真理を掴んだっていう。
雪かきの。
はい。だってあんまり本当にやりすぎて僕アルミのスコップを持って結構大きめのを持ってるんですけど、
うん、
アルミのスコップ先端がもう本当に3センチぐらいはがっつり全部削れましたから。
うわ、そっか。
あまりにも作業しすぎて。
ああ、もう僕もだからで写真撮って1時何時ぐらいだったかな、1時か2時ぐらいになって帰ってきたらやっぱりその前の1回目の時と同じように駐車場は案の定節減状態になっていたので、
はいはい、
先週のテキストのとこに貼っつけましたけど、三和ダイレクトさんの車載用ノートパソコンテーブルを出しまして。
ありましたね。
前回は自分の車庫まで通そうかなって頑張ったんですけど、もう今回は絶対まあ無理だなっていうのが分かったので、このテーブルとして使うのは月に何回かしかないのに、今月は2回も雪かきにこいつが役立ちまして、一番近いところの車庫だけ開けてもうスッと止めてもやっちゃいましたけどね。車1台止める分確保するだけでも結構使う、大変だと思うな。
そうってなるじゃないですか、うん、だから本当にすごくものすごい量雪をかかないと減らないんですよ、
うん、
で車を通そうと思って駐車場から要は普通の道路まで通すまでに5メートルとかあったら、
うん、
そこを車多分 1.5 台分ぐらいのスペースを空けてかける5メートルで掘っていかないと、
うん、
乗ることもできないし、
うん、
ハンドルも切れないし方向転換ができないじゃないですか。
そうだよね。
でまずそれをしっていうところから始めて、
うん、
最終的に僕誰もやってなかったんですよ土曜日。
もう諦めてんじゃん、みんな。
もうみんなだから多分やんでからやればいいよっていう風に思ってたと思うんですけど、
うん、
これ積もってからやるなんてシャレにならないだろうと思ったんで、
うん、
ずっと一人でやってたんですね、
うん、
もう雪だか雨だかわからないものが降る中を、
うん、
でも一番ショックなのはそうやって人が苦労して掘ったところを、
うん、
何もしてない人が、
うん、
すごく軽くスルーしていくっていう自分よりも先にその場所を使うっていうことに対してものすごいショックを受けた
ラッキーって。
まあそれはもうちょっと心が折れそうになりましたけど、
うん、
まあでもね別にそれで使う人がね少しでも増えてそれでまた先の道がね通るんであればそれはそれで致し方ないかなと思ったりとかしたんですけど、
うんうんうん、
まあでもすごい量って本当にだからどこに積めばいいのかっていう感じになっちゃうんですよね、
うんうん、
最終的にね避けたって言っても限界がありますし詰める高さっていうのもやっぱり大体決まってくるんですよね、
うんうん、
大体僕も多分2メートルぐらいまで詰むのがピークで、
そんな高あでもそうか高く積まなきゃ場所がないもんね。
そう、高さを持っていかないと場所がないので上に上に積むしかないんですよ、
うんうん、
でも単純に1箇所2メートルじゃないんで、
うん、
結構な幅で2メートルの高さで積んでいかないと減らないので、
うん、
だから車で言うと多分車2台分ぐらいのスペースを2メートルで作るっていう感じで、
うん、
もう本当にだからこれ鎌倉とか作ったらいいんだろうけど鎌倉を作る気持ちにすらならない
もうやめど積むだけで精一杯だわって遊んでる余裕はないわって感じ。
ないですね。だって自動販売機に行くまで自動販売機の、
うん、
要は飲み物の取り出し口あるじゃないですか、
うんうんうん、
取り出し口なんかどこにあるかわからない感じ。
ああそうなるのか。そうだよね、80センチってさそうなるよね。そ
うです。だからもう完全に半分ぐらい隠れてる感じなので当然だからそこに行くまで飲み物とかも買えないんですよ、
うんうんうん、
そこまでが離れていったらそこはもう当然まんべんなく雪があるんで、
うんうん、
でも水曜日ぐらいまではやっぱりでもそういった形で 詰める営業さんとかも回れてないんでしょうね。だから売る切ればっかりした飲み物とかも、あらゆる販売機が。
そうなんだ。
本当にでも多分月曜日、火曜日とかの時点で本当にコンビニにおにぎりとかパンとかも全然ないんですよ。火曜日の時点っていうのがやっぱりだからすごいなと思ったんですけど、土曜日、日曜日ならまだわかるんですけど、火曜日に入って、ましてコンビニで物がないって、これはやっぱりかなりのことが起こってるんだなっていうのを改めて、実感しましたね。
こっちだと、2回ぐらいかな。なんか、特定のメーカーのあれが雪のため、入荷が少ないですとか、それ程度だったからね、何か食べるものに困るとか、そんなことは結局なかったので、まあ、ちょっとやっぱり、明らかに、こっちとは違う、大変な状況になっていたってことですよね。
まあでも本当に、この辺りだけ特殊だったようなんで、本当にお隣栃木県とかでもそんなに大変だったのって言われちゃうくらいだったんで、まあ本当に特殊だったんだなと思うんで、山梨の皆さんのお気持ちだったりとか、まあ秩父の皆さんのお気持ちで非常によく、わかるし、下手すれば僕その時釣りに行こうかなと思ってたんです
よ、山梨。あ、山梨に？
はい。あ、だからもうそれどころじゃなかったんだなっていう感じではありましたけど、まあでも体は鍛えられました、おかげで。
あーね、まあ鍛えてるっていうのかどうなのか、ちょっと怖い感じもします、ね。あ、
でも、
ね、
動かすこと自体はやっぱり楽しくなってきますよ。なんだろう、やっているうちに、要は少なからずでも動いてるっていうことに関しては、体壊さなければ悪いことじゃないじゃないですか。で、途中でもう心理を掴んだので、とりあえずスタミナさえ続けば結構エンドレスでいけるなと思ったんですね。
も
う筋肉痛も全然起こらずな状況で。
じゃあなんかあれじゃない、山梨に新潟から除雪隊がみたいなニュースになってたじゃないですか。
ああ、ありますね。ね、今度の週末もボランティアに行かれる方を募集してるなんていう話もね、
あるぐらいだから。長井さんが除雪隊の別動隊として出動していくみたいな。
あ、でも多分その前に、もう少し地元周りなんとかしないとまずいなと思うぐらいの感じで、まだ山あいのエリアはひどいですよ。本当に木とかが折れて道がなくなってる感じなので。
ああ、そっか。
で、その木もどかしたりとかで初めて普通にインフラがまともに整備される感じなので。
うん。じゃあまだもうちょっとかかりそうだね。
まだ多分来週いっぱいぐらいまでで多分完全復活なのかなっていう感じではありますけど、本当に4日5日電気通らないって言ってたエリアもあったんで、で、今だとオール電化のご家庭とかもあったりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうすると結局ライフラインがほぼほぼ断たれちゃうんですよね。それは大変だったと思います。
そっか、今の時代4日間停電が続くってなかなかないもんね。
ない。ですよね。さすがに。で、24時間本当に電気通らないっていうのはなかなかないじゃないですか。それを考えると本当に特殊だったんだなっていう感じはすごかったですね。本当に山あいは木とかが折れたり根元から倒れたりとか、普通にして道を塞いでたりとかっていうのもあって、で、今度はそれを切ってどかすとか、いうこともあったりするので、もう、ものすごい、ね、大災害っていう感じはありましたけど。
まあ、でも、早くね、来週、暖かくなって、溶けるといいですけど。
ですね。でも、まあ、怖いのは、それで、雪崩とかで今度は事故っていうのもあった
り。ああ、そうね。そういうのもあるかもしれない。
結構量があるので、まあ、本当にだから、無事にね、なんとか雪が徐々に溶けていってくれればいいなと思いつつ、本当に今週は雪かきしかしないでこの場にいるみたいな感じで1週間経ちました。本当に雪かきをした1週間、
はい、という感じで始めておりますが、今週は教えて永井さんということで、
はい、
いろんなことを永井さんに聞いていこうと思っております。
はい、
ちょっといろいろダメ出しをしてもらってなんか皆さんのヒントになればということで、前半は危険なサイン編。
はい。
こ 今週ね、僕は逆に、まあ、雪は、まあ、さっきも言った通りなかったので、全然問題なかったんですが、
はい、
バタバタしちゃいまして、今週また。一時動くようにできていたのが先週ぐらいからなんか怪しくなり、今週も全く何にもできないみたいな感じになっちゃって。
まあそうですね。あのバスケットのバの字も出なくなってきましたからね。
そうなんですよ。で、まあようやく、まだちょっと完全に切りついてないんですけど、もうちょっとでっていう感じなんで、脱出し始めているかなっていう感じがするんだけど。
はい。
こういう時って、あの前、まあ僕の場合こういう、なんかバタバタし始めると気がつくと何もしてないじゃんっていうのを後で気づくっていうのが今まで何回もあったんですけど、まあ、唯一こう永井さんと一緒にやらせてもらうようになってからもう2ヶ月3ヶ月全くないとかそういうのはなくなってきているのでいいんですが、はい、なんかこうやばいサイン。忙しくなった時に、こう動けてないなっていうのは思うことがあっても、結構忙しいとそのままズルズルしてしまうじゃないですか。
そうですね。
そんな時に、なんか、あ、これがあったらもうピンチよっていうかサインを知っておくと脱出できるんじゃないかなみた
いな。ああ。まあまあ、サインっていうよりも、多分対処方法が分かっていればっていう感じで、
うん、
ね、さっきのあの僕が雪かきをしていて、ごめんなさい、真理を掴んだっていうお話があった時のように、要はあの、ポイントが分かっていれば別にそんなに、
うん、
なんだろう、動けないことがあっても怖いわけではないんですよ。
う
ん、実際問題、
うん。
で、あの、動くっていうことで、
うん、
痩せようというアプローチを試みる方に関しては、
うん、
動けなくなるっていうことが、
うん、
焦りにつながるじゃないですか。
あります。あの、まあ、忙しいから忘れちゃってるんだけど、こう、ふと気づいた時に、うわ、全然動けてないやって思うと焦るね。
はい。でも、あの、そこに関しては実は、まず、焦る必要がないっていうのが一つなんですよね。
うん。
なぜかというと、よほどのことがない限りは365日順調なペースで動き続けるっていうことはほぼほぼできないんですね。逆にできる方はいらっしゃるんですけど、ものすごくそれは、
うん、
あの、なんだろう、ある意味高みに達した方っていう感じなので、
うんうんうん、
むしろできないことが普通なんですよ、
うんうん、
ただできないことをマイナスに、要はネガティブに捉えちゃうと、
うん、
逆にそれが空回りをしちゃって最終的にどんどんどんどん動く機会が後に伸びていっちゃうんですね、
うんうんうん、
じゃなくて動けない分じゃあどうしようっていう話なので、
うん、
そうするとじゃあどこを動けないことの補填をするためにアプローチをしたら良いんだろうっていうことを分かっていれば良いわけじゃないですか、
うんうんうん、
そうすると動けないんだとしたら、
うん、
あと他の部分でできることって言ったら、
うん、
まあ大きくは食べることとかですよね。
うんうん。
で、特に動けないなって焦っているときは、
うん、
間違いなく食べるのも早いし雑になってるはずなんです、
ね。ピンポンです。
これはね、ハンスケさんに限った話ではなくて、
うん、
動けないって思っているときほど本当にあの食べるものが、
うん、
雑な食べるものの選び方をするし、
うん、
早く書き込むっていうことはすごくあるんですよ。
なんか、あのね、その、食べることに対して、なんていうのかな、どうでもよくなるというか、もう、とにかく腹膨れて、その、準備とか片付けとか、できるだけ短時間にできるものみたいな感じですよね。だから、菓子パン食べておしまいとか。
ってなっちゃいますよね。
うん、
なので、そこに関してちゃんと食べるものを選んでいくっていうことと、
うん、
あと、まあ、食べる時間は本当は実はしっかり取れる方が良いんですけど、
うん、
なんでたくさん時間が取れた方が良いかっていうと、
うん、
ちゃんと咀嚼をするためっていうことなんです。
うんうんうん、
だから、時間がない時に関しても、
うん、
咀嚼できるものを選んで食べた方が良いんですよ。
うん、
多分そういう時に限って、うどんだ、カレーだ、うどんだ、とかです。要はね、やっぱりね、割と塩化しやすい、飲み込みやすいものを選ぶ傾向っていうのがあるんですけど、ここが一番、
はいはい、
多分誤解が多いポイントなんですね。
研究員の方はご存知かもしれませんが、直近の3食、うどんです。
はい。なので、非常に、それが、より動けないことに加えて、
うん、
体に余分なエネルギーを貯めてしまう要因になるわけじゃないですか。
うん、
なんで、まあ、本当にこれは一例ですけど、例えばうどんだったら、まだ蕎麦の方が良かったりもするのが一つあるわけじゃないですか。
うんうん、
あとはまあ、なるべく当然噛むものを選んだ方が良いので、
うん、
やっぱりザバザバって入りやすいものっていうのは避けるか、
うん、
そういうものを食べなくちゃいけない状況にあるんであれば、
うん、
本当にそれこそよく噛むっていうことを絶対する
ん
ですよね、
うん
うん。液体ですら咀嚼っていう行動はした方がいいわけですから、本来。
うん、言ってましたね、
うん。なので、咀嚼をすることがなんで良いかっていうと、まあ、必要な栄養分を十分取った時点で収まりやすいっていうのが一つと、
うん、
あと噛むっていう行動を始めることで満腹中枢が働き始めるので、
うん、
満腹中枢を早く働かせるっていうことが、まあ、とても大切になってくるので、
うん、
逆に言うと時間がなくてザバザバって量だけはたくさん入っちゃって、多分入りきってから満腹中枢が動いて、
うん、
お腹いっぱいっていうのが働くんですよね、
うんうん、
そうなってしまうとタイミングが非常に悪いので、
うん、
結局動けない食べるものも雑になってしまって、エネルギーどんどん貯めるっていう状況になっちゃうので、
うん、
動けないのであれば食べることに関しては少し丁寧に時間を使ってあげるっていうのは必要だなと思ってるんですね。
うん、そう。でね、このサインなんですけど、
はい。
いくつか思いついた時にメモっといたんですよ。
はい。
どこら辺まで合ってるかをチェックしてもらおうかと思って。
はい。
一つ目、ももが張る。これ前の番組でちょっと話したことがあるんですけど、動けないのが続くと、
はい。
歩いてるのがゴワゴワするんだよね。
まあ。
ぎこちなくなるっていう
か。わかります。皆さんも擬音で想像していただいて。
なんかこう、いそ、歩幅が小さくなるのも一つあって、
はい。
で、急いで歩かなきゃいけないとき、慌ててるときに、大股で歩こうとしたときに、あって、ぎこちなくなるんですよ。
はい。
で、歩幅が小さくて、まあ、歩幅小さくなっちゃってることに気づけてないっていうのがまず一つあるんだけど、急いでるときに、大股にしたときに、あ、俺ずっとこの歩幅小さいので歩いてたわって気づいて、でも急がなきゃいけないから、
はい、
歩幅を広げようとすると、ももとか腰周りのあたりがなんか違和感を感じて、なんか張ってる感じがするなっていうのが一つサインかなと思ってたんですよ。
まあそうです。まあサインっていう言い方もできますし。
うん、
結果っていう言い方もできるんですよ。
ああ、まあまあまあ。
動かないことによって、
うん、
簡単に言うと筋肉がやっぱり硬くなって凝ってるっていうのが一つ要因なので、
うん、
凝った結果、やっぱり動きが小さくなってしまうっていうことによって、
うん、
その動きづらさがゴワゴワすることだったり、
うん、
幅が小さくなっちゃってるっていうことにつながったりするので。
うん、で、まああとは、よくあるのは、まあ肩が。
はい。
凝ってひどくなって痛くなってくるっていうのと、腰が痛くなる。
はい。
っていうのがあるのかな。
まあ、使ってる場所が限定されてるっていうのも一つだと思うんですよ。
うんうん。
使ってる場所が限定されていると、そこの負荷がすごく大きくなるんですけど、うん、最終的にそういった部分のしわ寄せが来るのって腰なんですよね。
うんうんうん。
だから多分、凝った場所と、使ってない場所っていうのが出てくると、
うん、
体の中で使っている場所のなんだろうギャップがすごく出ちゃうので、
うん、
そうすると動き方が非常にやっぱりバランス悪いんですよ、
うんうんうん、
でも人の体って自然にバランスを取ろうとして動いてるので、
うん、
結果その無理を 頑張っているのが腰の部分っていうことなんですよね。だからまあサインとしてはそれは一つね、まあ、あ、これが出たらまずいなっていうのは覚えておいていただいて良いのかなっていうのは、多分それを超えると、
うん、
今度はいわゆる怪我とかの症状になってくるんですよね。
はいはいはい。
あとはまあ単純に前も言った通り、凝った筋肉っていうのは基本痩せないですから。
うん、ああ、そうですよね。
痩せるっていうことからすると遠ざかってしまいますよね。
うん、
だからもしそこで余裕があるんであれば、うん、やるべきことはもう本当にシンプルに2つで、
うん、
まず、入浴をすること、
うん。
シャワーを浴びるではなくて、バスタブに浸かるっていう意味での入浴。
うん、
で本来ですと入浴って15分以上入って初めて効果が出るんですよね。
はいはいはい。
だからまあ、せめてお風呂ぐらい時間が取れるっていうことであれば、
うん、
長めの入浴をしていただくっていうのが一つですよね。
うん、
であとは、まあ本当に伸ばすっていう作業を、
うん、
すると、ただ余裕のない時ってそういう作業こそできなかったりするんだよなぁと思ってるんで、
うん、
あんまり言ってないんですけど、うん、
そうだからね、今週の初めぐらいにこのサインが出たんですよ。肩が痛くなるの、ちょっと机の前での作業が多かったので腰もきてたので、でも15分疲れてたかな。疲るようにはしてたんですね。まあ、なるべく温めようと思って、肩まで使ってしっかり温めてとかはしてたんですけど、まあでも15分か。
うん。くらいの長さは必要ですね。まあ、ストレッチもそうなんですけど、うん、多分自分でやったと思っている時間よりも相当長くやらないと、
うんうん、
伸びないんですよ。そして温まらないんですよ。
うん、
だから以前からね、僕ストレッチは必ず30秒以上って話をしてます。
一つの動きね。
はい。放っておくと皆さん大体10秒ぐらいで終わりにしちゃうんですよ。
うん、
でも10秒なんてストレッチに正直なってないことがほとんどだと思っていただいて間違いないので。
うん、なので、風呂で温まったのと、まあ、何回もできなかったんですけど、2回、3回ぐらいかな。門を伸ばすようなストレッチは、10、20分ぐらいかな。は、ちょっと、ね、時間取ってやったりとかしたんですけど、なんか対処療法的な感じがしてね。
まあそうです、そうです。ストレッチはとても良いんですけれども、うん、ストレッチっていくつかやっぱりやり方がありまして、
うん、
自分でできる範囲のストレッチっていうのは、
うん、
当然その人が今伸ばせる最大限までは伸ばせるけど、
うん、
本来もっと伸ばせるよっていうところまで伸ばせないことの方が多いんですよね。う
んうん、でもなんかやっぱそれが続けていくことで、やっぱそれが伸びて広がっていくっていう感じなんだろうなと思うんだけど、とりあえず今のこのどうにもなってないやつをちょっとだけなんとかするぐらいのことしかできてなかったかなっていう。
まあでもやっといた方が良いんですけど、ちょっとでもやっぱり柔らかい方が、シンプルに代謝が良くなるっていう話もありまして、
うんうんうん、
代謝が良くなるっていうことは体も温まりやすいですから、
うん、
やっぱり余分な油をね、つけることを防ぐっていうのもありますし、
うん、
ただ本当に伸ばすことにちゃんと時間がかけられているかっていうのと、
うん、
あとは同時に、伸ばすときに、本当に肺の中が空になるぐらいまで息が吐けているかっていうのもすごい大事です。
なるほどね。
基本的には力を出すときっていうのは人って息を吐かないと力って出せないんですね。
うんうん、
なので、まあ、伸ばすっていうのも基本的にはまあ力をある程度出す作業になるので、
うん、
逆に息を止めているっていう状態だと、
うん、
そこから筋肉も伸びないんですよ。
うん、
だからゆっくり一定のペースで長く息を吐き続けてもらって、
うん、
本当にイメージとしては肺がもうペシャンって潰れて空になってるぐらいまで息を吐き続ける状態ができればかなり長い時間伸ばせるようになると思うので、
うん、
そのぐらいまでです。逆に呼吸を止めちゃった状態でその姿勢をキープしてもほとんど伸びないですから、
うん、
息は吐いていただいて元の姿勢に戻すときにゆっくり吸いながら戻すっていうことができていれば、
うん、
改善しやすいんじゃないかなと思います、
うん、でね、ムーバレックスをやった後に、
はい、
間が空いちゃった後やると、
はい、
まあやると大抵なるんですが、 背筋がこうシャキンとする感じが、
はい、
間が空くとすごくそのシャキン感が強く感じるのね。
はいはいはい。
あ、これはあサボってた証拠かなみたいな。
まあそう、まあサボってた証拠っていう言い方をしてしまうとね、あの完全に身も蓋もなくなっちゃうんであれですけど、なんだろう、逆に言うと、ただあのちょっと今僕言いよどんでるのは、
うん、
ものすごい自画自賛になりそうなのですごい嫌だなと思ってるんだけど、
うん、
あの逆に言うとムーバレックスの1回の効果がそれだけでかいっていうことではあるんですよ。すいません、あの本当にあのいやらしい感じになっちゃうんですけど、
でもなんかね、続けてできてると、まあ、借金感はあるんだけど、そのサボって間が空いてから久々にやった時の借金感は、あ、これは、だからこれは、やってから気づくサインなので、あの、今回の見つけるっていう意味からするとちょっとずれてるんだけど、すごく来るね。
あの、逆に、だからブランクがあっても、
うん、
正しくできていると、同じような効果が体に働きかけられるっていうのは、
うん、
実はあのそこまでを考えて設計しているプログラムだからっていうことではあるんですよ。
うん、
ただあんまりそれを言っちゃうとすごいなんかお前すごい自画自賛だな、
いやいや、
ものすごい嫌だなと思いながらは言ってるんです。ただあの客観的にお話をしてるつもりではいるんですけど、
うん、
逆にだからね、普段ゆっくりストレッチをしていっただけでは変わらない部分も、
うん、
ムーバレックスだと要はそのぐらい。あ、やってた時はこんな感じだったなっていう感覚を持てるぐらいまで変わるわけじゃないですか。
うんうん、
だからそういう意味では非常にあの結構考えて作ってはあるので、
うん、
それは非常に体の反応としては正しいんですよ。
うん、
ただもったいないのは結局体がそこまで動くようになったら次のところにアプローチしていければ良いのに、
うん、
結局リセットして終わる感じになっちゃう。
そうそうそうなんですよね。だから対処療法みたいな感じで、とりあえず今なんとかみたいな。で、これができて、ちょっとこの、なんて言うんだろう、精神的にちょっとは動けたみたいな感じでまた仕事に入るみたいな、なんかそんなの繰り返しになっちゃってましたね。
まあまあ、でも男性だったらある程度それで 2,3 週間は乗り切れるといえば乗り切れますよ。ただやっぱりやらなかった分は、
うんうん、
それだけ体っていうのは機能を低下させるっていうことだけ知っておけば、
うんうん、
だからそれだけ分かっておけば焦らなくても逆にいいわけじゃないですか、うん、やっていけば戻るっていうのもあるし、
うん、
逆に今焦っている時に雑な動きをしちゃっていてもなかなか効果は出ないから、
うん、
せめて寛容なところだけ、
うん、
特にね、もも背中っていうのは伸ばせれば非常に伸ばした方が良い場所なので、
うん、
その2箇所に関しては、まあ、もも表裏って入ってくるんで、
うん、
合計3箇所にはなるんですけど、
うん、
それが伸ばしておけるっていうことであれば、まずかろうじて状態を維持することは多少はできるかなっていうのと、
うん、
あとはもうそうなったら食べるものですよね。入ってくるカロリーをちゃんとコントロールしてあげるっていうことができれば、
うん、
当然そこはキープしやすいですしね。で、それで食事の量がいつもと同じとか、いつもよりもカロリーの高いものを召し上がるとかになっちゃうと、
うん、
当然増えるじゃないですか。
うん、
それがまずいですね。だからね、うん、よく忙しい方がなかなか本当にあの痩せるために時間を作れないっていう話もよく聞くんですけれども、うん、そういった方はいかにその普段の生活の中の質を高めるかっていうことを考えていくのが、
うん、
やっぱり一番良い答えなわけで、
うん、
当然食べるものを考える、あとできるケアを正しくするっていうことからやっていくのが、うん、一番取り組みとしては近道かなっていう感じはありますよね。
その食べるものですが、最後にこのサイン編での最後ですが、
はい、
最近気がついたんですけど、
はい、
コンビニとかに入った時に、
はい、
3往復以上うろうろしだすとやばい。
もうだってそれはあのハントしてるってことですよね。
そうそうそう、
自分の獲物をハントするためにすごくパトロールをしてるってことですよね。
あのね、この間行ったんですよコンビニ
で、はい、
ちょうど外で打ち合わせがあって、まあ家帰る前ぐらいだったのかな。で、お昼を食べれてなかったんですよ。
はい。
で、コンビニに入って、じゃあ飲み物が欲しかったのか。で、まあまず入って、大抵入り口から 一番こう距離があるようなところに大抵あるじゃないですか。飲み物の冷蔵庫って。
はいはいはい、まあ奥の方っていう感じですよね。
なのでまず入ってですね、まあカップラーメンのところは必ずチェックするので、パーッとカップラーメンのある列、通りをチェックして、そこに侵入して、はい、冷蔵庫に行くわけですよ。
はい。
で、飲み物を選んでですね、それを手に戻るわけですよ。今度、はい、さっきラーメンをチェックしたので、今度違う数字を戻るわけですよ。
はい。
大抵3列とか4列ぐらいあるので、もう一回戻るんですよ。
はい。
で、違う、通ってなかった列を見て、で、もう一回、そのラーメンのところもう一度戻って、買ってこうかな、どうしようかなって悩んで、お菓子を見たり、今度菓子パンを見たり、なんか3往復ぐらいしてるんですよね、気づくと。
まあ、完全にハントっていうことですよね。
で、ふと我に返って、じゃあ、もう昼は食べてないからお腹空いてるのは空いてるんだけど、なんか食べ物を買うつもりではなく入ってるんですよね。
はい。
飲み物だけのつもりで。
はい。
で、帰って自宅で夕飯を食べるつもりなのに、
はい。
なんか見てるものを冷静に考えると、さっきも言いましたけど、ラーメン見てるでしょ。お菓子見てるでしょ。菓子パン見てるでしょ。で、揚げ具に弁当とか、おにぎりとか。って気がついた時があって。
でそれはマーケティングチェックではないんですね。今こういう商品が新製品で出てるんだ、ふーんとかそういうのではなくて。
うん。ラーメンに関しては結構そういうとこはあるんですけど。
はい。
チェックしてなかったものでなんか目ぼしいものがあったら買っといて、すぐ食べるとか言うんじゃなくて、なんかの時に食べるのに買っておこうみたいな感じなんですよね、ラーメンは。
はい。
だけど、菓子パンとか、お菓子とかって、そういう風に見て気になったものを、その時は我、ふと気がついて、ああ、これがまずいんだって気がついたから買わなかったんですけど、でもそれまでって、大してお腹空いてないって入ってんのに、こう、なんか気になったもの手に取っちゃってたような気がするとかって、なんか盲目な状態になってるかもって思った。
まあ無意識に多分ね、選んでいるでしょうけど、本当にね、今の、うちに帰ってご飯を食べようと思っているのにお弁当に目がいっちゃうっていうのは完全に下校時の小学生。
そうそうそう。そんな感じなの。そう、菓子パン。さすがに弁当までっていうのはないにしても菓子パンとかは結構買って帰っちゃうパターンあったなとか思ってね。
まあ買うことによって、このカロリーが入ってくるんだなっていうのを脳が知ることで一回落ち着くっていうのはありますよね。だから買い物特にまあ、外食でもいいんですけど、うん、食べようと思う30分ぐらい前に、一回、ガムを噛んでください。
あ、そうだね。そういう話もあったよね。
食事の前、買い物の前っていうのは、どうしても、ね、欲求の方が先立っちゃうんですよ。それは脳がエネルギーを求めてるので。
うんうん、
だから多分自分が、イメージしてたり、うん、これぐらいでって想定している量よりも買っちゃったり、うん、食べちゃったりすることは多いので、うんうん、そこを思いとどまらせるためには、うん、空腹じゃないっていう認識を持ってもらう必要があるわけじゃないですか。
うんうんうん、
っていうことは、満腹中枢を働かせたいっていう話になるので、
うん、
一番いいのは、ガムを噛んで咀嚼行動を起こして満腹感を得てからであれば、うん、必要最小限の、うん、買い物だったり食事で収まるんですよね。
なるほどね。
そうじゃないと多分どうしてもオーバーカロリーだったり、
うん、
過剰に買ってしまうっていう状況にはなっちゃうだろうと思います。焦っている時ほどエネルギーを欲しがるので体は、
うん、いや本当になんかねちょっと怖かったね。なんか俺取り憑かれてたみたいみたいな。
まあ、でもねよくほら目が食べたがるとかいうことをおっしゃる方いるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれはだから本当にね、脳がエネルギーを欲してるっていう感じなので、
うん、
意外とだから入らないは入らないんですよ、実は。
うん、
ただ、やっぱり脳も、すごくね、自分の体を動かしてるだけのことはあって、
うん、
当然自分の体に入った時にたくさんエネルギーの質量が多いものっていうのを選ぶようにしてるんですよね。
うん、
だからやっぱりどうしてもそういう時ほどボリュームの多いものを完食してしまったりとかすることはあるので、
うん、
食事の前にガムを噛んでおくっていうのはかなり有効だと思います。特にあの食生活が外食に偏りがちな方、
うん、
で完食してから完食しちゃったと思う方に関しては必ずガムを噛んでからお食事をされるっていうだけで、
うん、
多分食べる絶対量減ります。
なるほどね。そっか、ガムがね、前話したかもしれないですけど常備してたんですけど最近、はい、ミンティアに変わっちゃったんですよね。
ああ、まあね、タブレットを召し上がることもね多いとは思います。でもガムの方が良いですよ。
いや、そうなんですけどね、はい、ガム噛んでるのが結構仕事の時にバレまして、
はい、
子供たち、
お前はメジャーリーガーか違う
子供たちに指摘される、発見される機会が、あ、やばい、これやっぱりまずいなと思ってですね。
大丈夫です。別にほら、ハンスケさんが仕事をしてる時にガムを噛んでるのは、また別の話になりますからね。
そうなんだよね。だからそれをミンティアに変えちゃって、ガムを常備しなくなっちゃって、ガムを噛む習慣がちょっと今なくなってきちゃっていたので。
で、まあ食事がうまく抑えづらいっていう方に関しては、うん、ガムは有効な手段だと思うので、
うん、
ぜひちょっとそこでうまくカロリーコントロールができると良いかなというのはありますね。うん、
ちょっとまたガム別用に用意しておかないといけないな。はい。
あとね、そういう時ほど野菜を取らないので、
うん、
野菜ジュースとか飲もうとするんですよ。
ああ、俺それはないな。
結構ね、人によってはとりあえず野菜が取れてないから野菜ジュースを飲んでなんとかっていう方も多いんですけど、
うんうんうん、
多分もうね、ご存知の方も多いでしょうけど、
うん、
基本的にはやっぱり野菜ジュースって野菜の本来の栄養分っていうのが非常に少ないんですよね、
うん、
あとは繊維質がかなり取り除かれてしまっているので、
うん、
野菜本来の栄養分を取るメリットっていうのは非常に少なかったりはするんですよね、
うん、
だからまあ人によってはとかね、あと今は研究室の方でもね、
うん、
発表してくださっている方がいらっしゃるんですけれども、
うん、
グリーンスムージーって言われる、
うんうん、
今だとハンディミキサーみたいなもので、
うん、
緑黄色野菜といいますか、葉物の、
うん、
例えばほうれん草だったりとか、
うん、
アップルースとかと一緒にすりつぶして、
うん、
飲まれるっていうのを食事にされる方とかも、
うん、
まあ、いらっしゃったりとかしますけど、まあそういったものもありかなっていうのはありますしね、うん、
はい。じゃあちょっとその食べ物編いきますか。前にちょっとこんなの試してるんですみたいな言いかけて止まっていたのを、
はい、
言っていなかったので、これをチェックしてもらうのに今回あげてみたいと思うんですが、
はい、
まずこっちかな、まあ、食べることで関してですけど、食べる順番、
はい、
汁物、
はい、
と、野菜、
はい、
お先に食べて、
はい、
他のお肉やら野菜やらご飯やらに行く。なんかベジファーストとか言うんだってね、今。
ああ、まあ、言いますね。
で、それを意識して今やってます。
お
ー。が、そんなびっくりするほど何にも変わんないね。
うん、変わらない。
悪くはないんだろうけど、これ、なんかあんなに騒いで言うほど、なんか成果って出ないもんだなと思って。
すごい極端なことを言えば、
うん、
食べ方で痩せる痩せないが変わるんだとしたら、それは咀嚼以外には正直ないです。
ああ、咀嚼なんだ。
ないです。
うん、
咀嚼ができるっていうことは、非常に吸収しやすい状態で食べたものを体に取り込むっていうことじゃないですか。
うんうんうん、
で、満腹中枢も働くっていうことは適量で止まるんですよね。
うん、
それが止まらないから過剰に入っちゃうし、
うん、
今ね、特に、ね、日本、あとは、まあでも海外でも普通に番組聞いてくださる方がお住まいの地域であれば、
うん、
多分食べ物に関しては、
うん、
栄養状態って昔よりは当然すごくいいわけじゃないですか。
はいはいはい、
だからもう、普通に食べるっていうこと自体がオーバーカロリーなんですよね。
うんうん、
だからそれをちゃんと正しい状態に持っていくっていうのは食べ方ではなくて、
うん、
食べる量の問題で、
うん、
ただそれを我慢するっていう形じゃなくて、
うん、
ちゃんと満腹感を得ながらっていうことを考えると、
うん、
保釈以外の行動が正直ないんですよ。
うん、
ただバランスっていうことで考えると、
うん、
いわゆる主菜、ね、お肉だったりお魚っていうものに対して、うん、野菜、あとは、まあ、ご飯だったりパンだったりっていうものの割合っていうのが、うん、主菜が1、
うん、
お肉とか魚が1に対して、
うん、
野菜が2、
うん、
で、まあ、あと、お米とかパンとかいうものも1くらいな感じです。だから、お米一口、お肉一口に対して野菜を二口食べるっていう感じのバランスの食べ方っていうのは非常に良いと思います。
ああ、そのバランス、そうね。
うん。それは栄養を正しく取るっていう意味で大事だっていうことなんですよね。うん。
なんか、俺、野菜1、おかず1、ご飯3とかそんな感じかもしれないよね。
はい。なってると思います。だって、ハスケさん、ひどい時はうんご飯1、汁物1がうどんだったりとかするわけじゃないですか。
うん、あ、そうそうそうそうそう。
もう主食ですからね。主食1、主食1で2になってますからね。
3かもしれないよね。
なので、そこのバランスの取り方っていうのをうまくいくと、必要な栄養がちゃんと取れるっていうこともありますしね。
うんうん、
あと、野菜、生野菜取っていただくと、
うん、
基本的にやっぱり噛むっていう動作は出てくるので。
あ、そうそうそう。付き合わせの千切りキャベツとかもしゃもしゃ食べると結構噛むよね。
そうなんです。だからやっぱり噛むっていうことをちゃんとできるっていう意味では野菜を取るっていうのもすごく良いなという感じですね。
うん、
だから基本的にはそのね、うん、いわゆる主菜とか主食11に対して野菜は2口は食べるっていうことができてればバランスは取れるので、
うん、
結局ただ外食だとお皿が一つになっちゃったりとか、
うんうん、
あとね、野菜のもらえてくる量っていうのがバランスがやっぱり少なめだったりとかするので、
うんうん
う
ん、
どうしてもそこが崩れるわけじゃないですか。
そう、なんだろうね、お肉に対して倍以上野菜食べないとダメよとかってよく聞くけど、大抵その外食とかで盛られてる盛りを見るとさ、そういうバランスになってないじゃない？
外食は、そのお店の売りになっているものを満足するだけ召し上がっていただくっていうのが基本コンセプトじゃないですか。
うん、まあまあそうなんだけど。
だから、栄養バランスは、うちは考えませんっていうのが前提条件なんですよ。よほどロハスな状態でお食事提供しますよっていうおしゃれなお店だったらともかく、
うん、
ステーキ屋さんだったら、うちのお肉を召し上がって満腹になってくださいっていうのが基本スタンスじゃないですか。
うん、だから
そこにおいてはやっぱり野菜は抜きますよね。
だから、ああいうものが、こう、なんて言うんだろうな。当たり前というかさ、刷り込まれちゃってる感ってあるような気がするんだよね。
まあまあ、あとそこに関してはちょっと一点やっぱり誤解がありまして、
うん、
以前も言った通り、基本外食ってご褒美のレベルなんですよ。
うんうんうん、
体に必要以上の栄養が絶対に入るものなので、
うん、
ご褒美になるんですよ。本来どんな金額の高に関わらず、
うん
どういったものでも外食っていうのは基本かなり自分の体にとっては過剰な栄養が入るものじゃないですか、
うん、
それをしょっちゅう食べ続けるっていうことは過剰にエネルギーが入らざるを得ないわけじゃないですか、
うん、
だからそこのバランスは自分で取らないと外食に偏ってしまうと、
うん、
どうしてもなかなか痩せにくいっていう話にはなっちゃうんですよね、うん、
森とかがこう刷り込まれてだから家でなんかそこ作って並べるのもそういう分量で盛っちゃったりするよね。そんなことないの？
いや、まあ男性それ多いと思いますけど、それ多いですからね。お店って本当に満足してもらえるっていうことを前提の量でご用意してくださるので、
うん、
それをお家でやるってなると、うん、やっぱり過剰摂取ですよね、確実に。
だからあれは良くないなってちょっと思ったわけ。いや、まあその食べるベジファースト的なもの、なんか俺なんか立て続けに見たんですよ、
はい、
でもそれは前からその食べ過ぎないのにはいいなと思って気にはしてるんだけど、
はい
はい、でも今回ちょっと立て続けにそれを やってみてどうかって見たけどそんなに変わんないっていうのはあんまりその効果がそこにその特集とかでされてるみたいに大げさなものじゃないと思ってた方がいいわけね。
そうですね。悪いことではないと思いますけど、劇的な効果はないですし、
うん、
あともっと言ってしまうと、
うん、
特集しているものほど、
うん、
信じるものに正直値しないものが多いのはないですから、あの特集するっていうことは要はそれだけ無理やりクローズアップしなくちゃいけないことが多いんですよ、
うん、
そうすると必要以上に効果効能を歌わなくちゃいけないっていう形で、
うん、
まあ、いわゆる森の状態で記事を書かれるので、
うん、
多分読んでいる人が期待するほどの効果を完全に得ることっていうのはほぼほぼないはずなんです
よ、うん、
だから悪いことではないけれども、うん、そこに一点頼みをするとか過剰に期待をするっていうことで成功することはほぼないと思ってもらって間違いがないです、
うん、
逆に言うとやっぱりあの食べてて痩せないっていうのは過剰に取ってることが原因なので、
うん、
そこを改善すれば良い話なので、
うん、
そのアプローチの一つとしていろんな方法があるっていうだけなので、
うん、
劇的っていうのは基本的にはいわゆるファスティングとか、ね、絶食っていう、
うん、
まあでも絶食自体は悪いことじゃないんですよ。あの内臓をリフレッシュさせるっていうことだったりもあるので、意味合いとしてはとても良いことではあるんですけれども、うん、まあそれもね、常にできるわけではないですし、
うん、
そういったものはいろいろ組み合わせることは大事ですけれども、
うん、
だからって、本当にだからいわゆるベジファーストだけをやり続けて、す、
う、
べ、
ん、
ての人に同じ効果が出るかって言ったらそれは逆にやっぱりないですよね。
うん、
当然効果が出る方っていうのも相性が合えばいらっしゃるでしょうけど、す、
う、
べ、
ん、
ての人にものすごく、抜群の効き目があるっていうことでは残念ながらないと思ってもらえれば、
うん、
間違わないですよね、
うん、
逆に特集がそんなにたくさんあるんだったら、
うん、
世の中に太ってる人はいないんですよ
まあね、そうなんだよね、
残念ながら、うん、あのもうこれで OK ってなっていれば、
うん、
もう別にそれ以上何かを追求することはないですし、
うん、
あといわゆるねベジファーストっていう言い方はしますけれども、
うん、
で昔小学校とかでよく先生が指導でしていた三角食べとかの要はね、進化版っていう言い方をしちゃうとちょっとねざっくりですけど、
あ、そうそう、あれ三角食べってさ少しずつをこうローテーションして
そうバランスよく
食べなさいっていう話じゃないですか、うん、でもベジファーストやっちゃうとあの付け合わせの野菜だけをガーッと食べ、
はい、
お汁をバーッと食べみたいな、
だから一つの派生系ではあるので、
うん、
食べ方っていうことに関してで言うと要はやっぱりバランスをよく食べましょうっていうのが一番大事だったりはするんですよね、
うん、
特にベジファーストに関しては女性だとまだ良いんですよ。っていうのはあの女性の方がやっぱり相対的に胃袋が小さいので、
うんうんうん、
入っていくことによってやっぱり満腹感が安い方っていうのは割と多いんですよ、
ね、あ、なるほどね。
男性だと、
うん、
余力が全然ある
そうそうそう、なんか前にそれを始めた時にやってなかった時と比べると減ったような気がしたんだけど、今思い起こしてやり始めてみたけど、あんまり変わんねえなぁ、みたいな。な
んか全然悪いことではないですけれども、それだけで劇的に変わるっていうものじゃないっていうのは、知っておいた方が失望はしないですよね。
で、もう一個試しているのが、食べるもの倍増計画を。
え？
しまして、食べるもの倍増計画っていうと食べる量を倍増計画になっちゃうんですけど、そうじゃなくて、は
い、そうとしか聞こえない感じなんですけど、
ふとですね気づいたのがご飯をまたおかわりするようになっていて、
はい、
今年の初めぐらいかな、
はい、
今はまた戻してはきてるんですけど、でいやこれいかんと、でこの一杯のご飯を倍に増やしたら食べた量ご飯一杯じゃんみたいな、
あ、かさ増しをしたらっていう
そうそうそう、お粥にときはまりまして、
はい、
ご飯を一杯弱8分目ぐらいを結構コトコト煮まして、
はい、
そうするとお茶碗倍まではいかなかったね。でも半、一杯半以上。
はい。
な感じになるんですよ。
はい。
で、食べたら、8分目ぐらいの、お茶碗8分目ぐらいの量で結構お腹いっぱいになって。
まあそうです
よね。これいいんじゃないって。なんか倍食べてるのに、いいんじゃないって思ったんですけど、これどうなんですか？
まあ、あのどうしても倍食べたいんだっていうのはなんかそうですね。半分にしようっていう感覚じゃなくて、どうやって倍食べてやって元通りでいようっていう思考体系で 考えてる
かな。なんかすげえいいこと思いついた感があるんですけど、これ。
完全にあの、伸びたの発想みたいな感じになってますけど。まあまあまあ、でもわかりますよっていうか、あの、満腹感を得たいっていうことですもんね。
いや、なんか、徐々に減らすのは、なんかできるのはわかってるんですよ。
はい。
だんだんこう、徐々に減らすと、おかわりしなくて済む。まあ、今現在実際それができているので、ご飯のおかわりってしなくはなってきているんですけど、
はい。
まあ、たまたまそのおかゆ思いついてやってみたんですが、
はい。
なんかすげえいいこと思いついた感があってですね。で、どうなんだろうなと思って。
おかゆは、結構良いと思ってるんですね。一点を除けば。
一点、はい。
要は、やっぱりちゃんと噛めてるかどうかです。
ああ。噛めてないかも。
温かいから、食べるのに時間もかかるし、うん、割とやっぱりね、水分で伸ばされるから、うん、量がそれほどたくさん取られないっていうのも一つ、良いところではあるので、
うんうん、
ただ唯一、うん、飲むように食べちゃう。
飲んじゃってるね。
カレーは飲み物と同じで、お粥も飲み物になっちゃうんですよね。うん、
あ、でもね、なんだっけな。お水の量を、いろいろ調整してみたんですよ。
はい。
で、一番最初は、とにかく量を増やしてみたかったので、
はい。
結構多めな量、お茶碗のご飯が、を鍋に入れた時に、倍ぐらいのお湯を入れて作ったんだけど、
はい、
結構サラサラじゃないですか。
まあそうですね。それこそね、昔お米がご馳走だった頃のお粥っていうか、
あ、そうそうそうそう。なんかそんなの小学校の時に習ったような気がするとか思って思ったんですけど、それを若干こう減らして、で炊く時間を長くすると結構海苔状になるんですよ。
まあね、言ったら海苔の元ですからね、それ。もともと昔海苔はそうやって作られてた、
ね。そうだね。
スキスズメの食べた海苔、それですからね。
そんな感じまでして、ただ、米粒感が残ってないとさすがに気持ち悪かったので。
まあそうですよね。
若干、米粒感が残るギリギリのところぐらいでやったら、サラサラよりは、ちょっと噛む感じ。にはなりましたけど、でもやっぱ普通にご飯食べるよりは噛まないよね。
うん。なので、やっぱり噛めるっていうのがとても大事な要素なので、ハンスケさんの希望をもし満たすのであれば、例えば一つの手段として、
うん、
刻んだ大根とかを一緒にご飯炊き込むっていうケースもあるんですよね。
2回目ぐらいからね、大根の白いとこは入れてないですけど、大根の葉っぱを細かく刻んでは入れてみた。それは結構シャ
キシャキ。お粥にいいですよね。
うん。
それは付け合わせなんで全然やっていただいて大丈夫なんですけど、
うん、
ご飯の中に刻んだ大根を入れていただくとかはありなんですよ。
うんうん。
あとは、そうだな、こんにゃくの、お米に似せた形になっているこんにゃくのお米版って言ったらいいのかな。
見た。
待ってて炊くことによって、総量を抑えるっていうのも出てはいるので。
見ました、それ。つぶつぶのこんにゃくでしょ。
そうです、そうです。
ああ、つい最近それちょうど見た。こんなのあるんだと思って、確かにそっか。あれご飯に混ぜちゃえばいいんだ。
そうなんです。ただ、お米が好きな人ほど混ざり物に敏感で、
う
ん、
あ、そうね、
ご飯の味じゃないっていう贅沢を言い始めることによってそれを使わないっていうケースもあるんですよね。うん、
あ、
ただまあ大根自体は癖がないので、
うん、
あと食物繊維が多いんですよ、
うんうん。
なのでそういった部分では大根だと割と抵抗なくご飯に混ぜて炊いても、
うん、
普通に食べられるかなっていう感じはあるので、そういうもので量を増して食べていくっていうのはありだと思う。
うん、ああ、なるほどね。
うん。おかゆもありなんですけどね、ちゃんと噛めてれば全然ありだと思ってます。おかゆっていうのは逆に油物との相性ってそれほど良くないじゃないですか。
うん、うん。
おかずでっていう意味で。
あ、そうそうそうそう。一回揚げ物があったんですよ。おかゆした時に、
はい。
はい。進まなかったね。
そう、相性がね、特に日本のおかゆってそれほど油のものと 相性良くないので、中華粥とかだと、
うん、
牛茶をって言って、あの、油で揚げたパンみたいなのを、
うんうん、
ちょっとこう、切ったものが添えられたりとかするじゃないですか。ああいうものだとちょっと別なんですけど、日本のおかゆだと基本的には、うん、なかなか油のおかずと相性がよろしくないっていうかね、食べても美味しく感じられない感じだと思うので。
そう、意外とね、なんかそんな大、要は柔らかさの違いぐらいだろうと思ってたから、同じように食べるかなと思ったんですけど、意外と合わないんだね。
そう、合わないんですよ。水分が出てくるっていうのもありますね。だからそういった部分で、うん、カロリーが抑えられるっていうところも含めて良いは良いんですね、
うんうん、
唯一の難点はだから本当にあの飲むっていうことになっちゃわないようにすれば、
うん、
お粥自体はとてもありだとは思います、
うん、そうか。じゃあお粥に、お粥の中に何か噛まないと飲み込みづらいような何かを混ぜ込めばいいんだ。でも大根の葉っぱも結構その効果はあったような気がするんだけど、ね、
あとはだから刻んだたくあんとかザーサイとかでもありだと思うんですよ。まあ、それは健康な人でね、塩分の取りすぎ注意とか言われないのであれば、
うん、
そういったものっていうのはおかゆと非常に相性が良いと思うので、
うん、
で基本やっぱり噛まなくちゃいけなくなるじゃないですか、
うんうんうん、
でどれもそれほどカロリーが高いわけじゃないので、
うんうん、
そういった部分では使い方としては、
うん、
助けになるところは大きいかなとは思います。
なるほどね。
ここはね、だからまあどっちでも良いんです。大事なのはとにかく咀嚼っていう行動ができることで満腹中枢を早く働かせるっていうのがまず一つなんですよ、
うんうん、
満腹中枢が入るまでにどれだけ入れられるかの勝負になっちゃうので、
うんうん、
その時にたくさん入らないようにして早めに満腹感を得られれば、
うん、
食べる量を我慢するっていうことじゃなくて満腹でおしまいにできて、
うん、
適量でコントロールができるので、
うん、
そこですね、気をつけていただきたいのは、
うん、なるほど。
特にね、男性だと量を入れちゃいやすいので、
うん、
そういう意味ではやっぱりなるべくたくさん噛むことができるものっていうのを、
うん、
食べ物普段の中で選んでいただくっていうのは大事かなと。
そうですね。なんか直近の3食うどんとご飯食べてる人が言えないですけど、なるべくかも
まあ、なので、それ、
はい、
でね、あの、これ以降どう変わるか楽しみだと。あの、オートミールとかがお好きな方とかもいらっしゃるんですよ。
あ、オートミールって食べたことないような気がするな。
なかなかでも日本だと馴染みがないですけど、海外とかだと割と体作りに、朝食にオートミールとかっていうのを選ばれる方も結構いらっしゃいますよね。あとは、あの、いわゆるコーンフレーク的なものだったり、グラノーラだったりとか、
はいはいはいはい、
いうものもあったりするので、うん、まあ、そういったものもバランスよく取れていけると良いかなとは思います、
うん、
だからまあお米を食べる日もある、
うん、
うどんを食べる日もある、おかゆを食べる日もある、
うん、
いわゆるシリアルって言われるもの、うん、オートミールって言われるものを食べる日もあるっていう感じで、いろいろな形で栄養を取れるっていうのが良いかな、
うん、
ただ共通するのは全部ちゃんと噛むという行動を意識的にして、
うん、
食事の量を適正にコントロールしましょうっていうお話ですよね。
はい。そうね。なんかね、忙しくなると麺類とか多くなるから、
そうなんです
よ。噛まないんだよね。
食事をね、雑にしたくなるんですけど、うん、いいんですよ。麺類も別にいいんですけど、
うん、
ちゃんと噛むんです。
うん、
麺類もあの、まるで噛まないで飲んでるんじゃないかっていう勢いで、
うん、
食べるのは非常に、かえって危険だっていう話ですよね、うん、特に外食でそれをやったら確実にオーバーカロリーなので、
うん、
外食の時ほどちゃんと噛むっていうことができるか、
うん、
食事の前にガムを噛むっていう形でうまく自分の食欲をコントロールできていれば、
うん、
適量で楽しめるかなっていうのはありますよね、
うん、はい、ということでちょっと教えて長いそうで今週は行ってみましたが、
はい、まあ、でも多分当てはまる方多いと思うので、うん、特に男性だとね、すごくあって思う方が多いんじゃないかと思いますので、ぜひ実践していただいて、
うん、
成果が出るようであれば、ぜひ番組宛てに、
はい、
成果出たよっていう、あとはもうそれでも食欲を抑えられませんということであれば、具体的にご相談をいただけると非常にありがたいなと。
はい。はい、で、最後になりますが、緊急上進捗状況報告でございます。
はい。
まず、業務連絡1、はい、モナカさん、アキラさん。モナカさんは、招待状を送っておりますので、
はい、
この収録時点でございますが、 緊急上映の登録進めてみてください。そうか、でも メールは送ったけど届いてないということであればご連絡ください。で、もう一方、
はい、
アキラさん、メールください。ダイエットラボアットマーク p-scramble.jp dietlabo アットマーク p-scramble.jp まで、メールを送りください。こちらでお送り先が把握できておりません。なので招待状をお送りしたいのでこちらまでメールをご連絡ください。
はい。でそれ以外の方は今研究室の方
に、そうですね、続々とお集まりいただいて現時点で、ま
あ、今内覧会というかのオリエンテーション的な感じで、
うん、
中をいろいろ皆さんご覧になりながら、うん、自分のスペースを広げつつあるっていう感じ で、
そうです、ね、
まあ、研究所員同士でこうやり取りも進めていただいたりっていう感じでありますしね、
うん、今現在でいうとチーム D、
はい、
全員揃いました。
はい。
なので、チーム D の方は早くチーム D の研究テーマを決めていただけるようお願いします。そうです
ね。で、研究テーマに関してなんですけれども、うん、一応これは研究室の方では皆さんにご案内をもう差し上げているんですが、
うん、
研究テーマの提出期限というのを今回ちょっと定めさせていただこうかなと思っております。う
ん、はい。
で、まぁ、ちょっと配信をね、タイミングを合わせていくと非常に時間がなくなってしまうので、うん、研究室にいらっしゃる皆さんには先にお伝えしているんですが、
うん、
2月28日金曜日、
うん、
23時59分59秒をもって、
うん、
研究テーマを提出の締め切りとさせていただきますので、
うん、
そちらの研究テーマの方を研究室内の業務連絡板の方に書き込んでいただいて、
うん、
ご案内をいただければというふうに思っておりますので、皆さんそこ研究室の皆様はお話し合いの上研究テーマを統一してご連絡をいただきたいと、
うんうん、そうですね、はい。業務連絡の方に永井さんの方からタイムリミットのご案内が乗ると思いますので、そちらの方チェックしてみてください。
はい。
ということなので、いよいよ研究始まりますと。
はい。
今 D とどこが揃ったんだっけ ？E が揃ったんだっけ
？E も揃ってますね。
そうか。E が揃ったんですね。
はい。
ということなので、全員揃っているところの皆さんは、どんどん積極的に、研究室使っていただいて。すり合わせていただいて研究テーマ絞ってもうすぐにでも研究に取り掛かっていただきたいということですね、うん、で、IT の方、お一人ずつ残ってる感じなんですが、
はい、
お一人だけ状態のとこはもうなくなったんだよね。
そうですね、うん、最低お二方は
入ってますよね。ここにお一人ずつ入ってで揃うって感じなんだよな。
そうですね。
なのでもうお二人で ある程度先に進めていただいて、残りのメンバーが到着を待っていただいて、
はい、
最終確定はまあ揃っていただいてからの方がいいかなっていう気もしますが、まあ期日も28日ということでなりましたので、徐々にもうテーマの方向性なんかは進めておいていただいて構わないので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。ぜひね、なるべくであれば皆さんが研究した上で一回何かしらの形で結果が出る形で研究していただけるっていうのが一番嬉しいかなと思っておりますので、うん、まあだからそんなに無理なこと無茶なことでなくても構わないですし、
うん、
逆に突飛なことでも OK だと思っているので、
うん、
何らかの形で結果を一応良かったねっていう形で出せるような内容で研究していただけるとありがたいなと、
うんうん、
いう感じですかね、う
ん、でさっきの私のみたいにベジファースト効果あんまりびっくりすることなかったねっていう結果になるものもあるかもしれないですけど、
あでもありだと思うんです
よ。それはそれで、ね、
思ったよりも、うん、効果が感じられなかったっていうので一つ検証したっていうことにはなるので、
うん、
じゃあどんな食べ物の食べ方だったら良いのかっていうのを、
うん、
新た他の方がまたね研究をして発表するっていうのも面白いでしょうし、うん、
まあ逆説的なあれになるかもしれないですしね。まあ、どういう 果になるか分かりませんが。
そうです。あとはね、忙しいなんておっしゃってる方がどうやってあの生活の中で、うん、その痩せるための、
うん、
なんだろう、流れを作っていくかっていうのも、ね、
うん、
研究テーマとしては非常に面白いと思うので。
そうですね。どこのチームだっけ、どっかが忙しいがキーワードになってるチームあるんですよね。
はい。どこだっけな、あ、チーム D の方ですかね、もしかしたら。
D か。忙しいがテーマになってるチームもありますので、まあそういったチームからも、はい、研究が上がってくることと思いますので、お聞きの皆さんも、研究員の研究成果楽しみにしていただければと思います。
そうですね、うん、もうこれでね、研究テーマ決まったらそれをまた皆さんにご案内させていただいて、
うん、
その研究のね成果の発表であったりとか研究途中の、
うん、
まあ進行状況進捗状況も皆さんにご報告いただいたりっていうのもありますね、う
ん
う
ん、まあ今日お一人ぐらい紹介しておきましょうか。桜島大根さん、
はい、
まあちょっと本編中で話題に出ましたが、朝フルーツを召し上がるということで、今のところ結構毎日、こんなものを食べてこんな感じだったっていうレポートを随時上げてくれているので、
はい、
僕はねいまいちそのフルーツって食べないんですよね。
ああ、まあ、意識的に取り入れないと、なかなかね、うん、大人になってから食べる機会って減りますよね。
うん。だから、バナナとかたまにね、朝食べるようにとかっていうふうにするときもあるんですけど、でもそれもストックがなくなっちゃうと、またしばらく空いたりとかっていうふうになっちゃうので、朝、こう続けて食べていくと、どうなっていくのかっていうのは、この桜島大根さんのレポートを興味深く見ているので、これもう少し経過が見えてきたら番組の中でまたご紹介したいと思いますけどね。
まあそうですね。もうちょっと時間が必要ですかね。多分食べ物で変わるとすると少なからず3週間ぐらい必要なので、
うん、
まずはそのあたりくらいでどんな感じになるのかっていうのもまたちょっとご報告とかあと経過をね教えていただきつつ、
うんうん、
中にもご案内ができれば
形でこう進めてくださっている研究員もいますので、
あとは動いてますっていうのをご報告いただいたりとか、
うん、
あとですね、まあ、意外と意外なことにというか、
うん、
割と国内に収まらず、
うん、
海外からご参加いただいている方とかもいらっしゃったりとかして、
うんうん、
流れがありまして、
はい、
食べるものが、
うん、
あれ日本で見ないなっていうものの写真とか添えていただいたりとか、
そう、俺それ見れてないかな。
あ、本当ですか、うん、なんか微妙に日本では見ないよねっていう感じの写真を添付していただいたりとかするので、まあそれはそれですごく面白いなと思ってるかな、
うんうん、
勉強になるなっていうか、
うん、
やっぱり食文化が違うので、単純にね、今僕らもどうしても日本にいる前提で話をしちゃいますけど、
うん、
ちょっとそういった海外にお住まいの日本の方も、研究にご参加いただいてるので、
うん、
まあそういった方にもちょっとお役立ちになるような形で話を、多少頭の中でシンクグローバルでいかないといけないなっていうのを思っているんですけれども、うん、ものすごくおかゆっていう話をしたり。
いや、でも、アメリカとかさ。
とかザーサイ入れましょうって話を普通にしてるっていう。
いや、アメリカ行った時におかゆあったような気がするんだけどな。
まあ多分ね、食材に関しては手に入るものも多いとは思うんですけど、うん、それこそやっぱりお忙しいと、いわゆるファストフードだったり、
うん、
あと向こうとお肉とかもやっぱり
あ
る
よね。そうなんだね。
食事としてはポピュラーになってるものじゃないですか、
うん、
だってね、基本的にアメリカの方とかって、
うん、
ポテトがついてるからハンバーガーバランス取れてるだろうっていう人が普通にいらっしゃったりとかするぐらいですからね、
はいはいはい、
まあだからそういう意味ではなかなか逆に食生活ってどういう形のものを召し上がるのかなっていうのも、
うん、
ちょっとね、逆にご紹介できたら面白いなと思いますので、
うん、
ぜひ海外にお住まいで研究してくださってる方は、
うん、
こんな感じですっていうのもご案内いただけるとちょっとまた番組で皆さんにご紹介できて面白いかなっていう感じなので、うん、
はい、まあ、各研究員もね、まあ、随時こんな人がこういうことしてますみたいなのはお伝えしていこうかと思いますので、
はい、
また来週以降楽しみにしてください、
はい、
ということでちょっと今週長くなりましたが、はい、お届けしましたダイエット研究所、お相手は半助と
腰は大丈夫でした長井でした。
ではまた来週
来週